質問は、死を意識するにはどうしたらいいかと。ですね。これはですね、死を意識するようになった悟りをですね、夜かと言います。ね、夜かと、ね、夜かってどんな悟りかというと、我見がなくなった世界なんです。
我見とその死っていうのは関係あるってこと？
我見っていうのはですね、いわゆる私が私のことをこういう人間だとイメージしている世界。そして私が人のことをこういう人間だと決めつけている世界なんです。だから私はこういう人間だというイメージを崩さないように崩さないように生きていく世界が我見の世界。わかりやすく言うとね、例えば私の人に対する接し方があったとしますよね。その接し方はね、この人のね、こういわゆる人に対してはこういうふうに接すればいい、自分なりの接し方があるじゃないですか。その接し方で A さんにも B さんにも C さんにもD さんにも接する、ね。じゃあ E さんに接した時にね、嫌な顔をされた、そうすると E さんにはなるべく接しないようにするんです。
なるほど、
ね。自分の思いっていうのがあって、自分の思い通りの接し方で生きていく、自分なりのやり方、自分なりの仕方、そういうものをまあ年を取るとね、変えたくないんです。なぜかというと、自分いわゆるこの我っていうね、自分が自分だと思っているものに、それが自分だと思ってこう一生懸命固めていくんですよ、生きていくって。だからそのね、自分の接し方でうまくいかない人はね、初めから外してしまえば自分のイメージを崩さなくて済むんです。だから私たちは結局この現実世界を生きているようで生きてないんです。わかりますかね。自分の思い込みの世界で完全にこう、
まあなんとなくわかりますけどね。なるべく感情を乱さないようにとかね。
そう、感情を乱さないように、怒らないように、感情を乱さないように、自分の我が崩れないように生きよう、生きようとしていく、このいわゆる人、例えばね、その目の前に A さんっていう人がいたとしたら、 A さんってこういう人だってもう決めつけちゃうんですよ、我見で。そこから もう変えないんです、うん、この人はこういう人だって決めつけたらそういう見方しかできない。なぜか、それは自分の考え、これがね、やっぱりね、我見の一番の対象、ね、特徴なんです。自分の考えは、自分の考えは正しい。これがもう我見の特徴なんです。自分の考え正しいでしょ、ね、自分がこの人はこういう人だって思ったらもうこういう人としか見えない。自分が例えばこれが正しいって思ったらもうこれが正しいとしか思えない。そして自分の常識は当然世界の常識ですよね。違いますか？世界の常識。これがどうしてそう思うのかって考えたことあります？自分の常識がなんで世界の常識になるんでしょう。
まあ、確かにこうやって当たり前のようにそう思ってますよね。
はい、うん、自分の中でこれは間違いないって思った時にね、いやでも自分だけがそう思ってるのかなっていうふうにね思ってもいいじゃん。本当はそう間違ってるかもしれないって思ってもいいじゃん、うん、でも当然のごとく自分が正しいと思うことは世界の常識というふうに思う。
そうですね。
なぜかというと、これは死にたくないからです。
自分は死なないと思ってるから死なない。
そうなんです。自分は死なないと思っていること、もう本当これだけなんですね。自分は死なないと思っているから死なない、うん、ね。
そうね。だからまあ時間も無駄にできるっていうか。
そう。そう、自分は死なないから。
それはある。
死なないと思ってる間は死なないんです、うん、なぜかというと自分の死なないと思ってる常識はこの世の真理である。
それはガンとしてある、
うん、ね。だからこれをなくしていくためには、うん、当然自分の常識は自分の中だけの常識なんです、
う
ん、っていうことなんです、うん、ね。そして相手の常識は、うん、その相手の中の常識なんです、うん。100人いたら100通りの常識があるんです。ね、そしてね、相手の常識に合わせることができる人を一般的に、
一般的に
常識のある人というんです、うん、だから世界の常識を持っている人を常識のある人じゃなくてね、
はい、
相手の常識に合わせてあげられる、うん、相手には相手の常識があるんだ、うん、そこが大事なんですね。本当にどうしても私たちは我見の中に生きているので、自分の常識は世界の常識っていう、もう本当にもう簡単に信じてるんです、うんうん、でもね、無常 死を意識するためにはこの我見を破らなくちゃいけない。我見を破るっていうことは結局自分の常識と世界の常識は違うと。つまり世界の常識なんてものは存在しないってことなんです。
ああ、なるほど。そう、統一してるものはない。
そうそうそうそう。真理はありますよ。世界の真理っていうのはありますけど、それは仏教ですけどね、うん、でも自分が常識だと思っているものは自分の中だけで常識だと思っているもの、うんね、そして相手の中で常識と思っているのは相手の中だけで常識だと思っているもの、うん、だから自分の常識と相手の常識が違っている時にね、どちらが正しいとか、うんうん、どちらが間違ってるとか言わないことが大事なんです、うんうん、ね、例えば自分が正しいと思っていることと相手がやってることが違っていた場合ね、私たちは当然のごとく相手は間違っている、こういうふうに思う、ね、例えば相手が自分の正しさを押し通してね、私を間違いだっていうふうに言ってきたとしたらね、なんだこいつ、なんだ、何にも分かってないのにね、私を間違いだと言ってくるんだと思わずに、この人は死にたくないんだな。こんなに死が怖いんだな。ね、これ間違ってるでしょと言ってくる人がいたとしたら、ね、いやーなんだこの人、本当に自分の我を押し付けてきてって思うんじゃなくて、はあ、この人って死にたくないんだな。
そうだもん、そんな人しかいないじゃん。
そうですよ、そんな人だってみんな崖だもん。みんなこの世を生きてないんです。わかります？夜間になって初めてね、初めてこの世界をちゃんと生きようと思うんです、ね、この世界を、例えばこの世界をちゃんと生きようとした時に初めてね、ああ家族との時間を大事にしようとか、それは自分の持っていた世界が崩れてね、今まで見えていたものが結局何にも見えてなかったんだっていうことに気づかされるわけ、ね、相手のことも自分のことも何にも分かってなかった、何にも本当に夢の中で生きてきたんですよ私たち。それが崖の世界に生きてるってことなんです。崖の中の世界で生きてるってことはこの世界を生きてるんだけど生きてないんです。もう完全に夢の中で生きてるんです、うん、そしてみんな死が怖くてね、死にたくなくてね、生きてるだけなんです。あ、この人も死にたくない、この人も死にたくない、この人も死にたくない、そればっか見えるんです、自分の我を押し付けてくる、自分の正義を押し付けてくる、自分を間違いだと言ってくる、その人たちはみんなね死にたくない。だって死はですよ、我見が崩れる世界だから、この我が自分だとしか思えないから。ああ、そうか。我見が崩れたらね、自分がなくなっちゃうんです。自分がなくなるのが怖いんです。だから
我を崩したくないってことね、だから死にたくない。
そう、
そうね、まあ確かに、まあ我が崩れた、苦しいな、苦しいことだっていうのは長い感じだってる、ね、
うん、うん、だから自分が何者か分からなくなっちゃうんです、崖が崩れたら、自分はなくなっちゃうんだと思ってるんです、うん、だから我を崩さないように、そして肉体が滅んでも我がずっと続くと思って生きてるんです、
うん、そうなってくるとあれじゃないですか、我が崩れてもいいように我の代わりになるものがないとダメ
そう、がの代わりになるものが必要になる。がの代わりになるものは何か、それが由意識です。
由意識、
そう、由意識って自分の世界だから、まさに自分の世界なんです。ところが私たちはこの我見の世界で、その由意識の世界をいっぱい傷つけてる。
ああ、そっかそっか。とてもその世界が自分の世界とは思いたくない。
そうなんです。だから私たちは死によって我見が崩れて由意識の世界が見えたときに、その世界が苦しみの世界に移るんです。崩していかない、いくことが大事なんです。我見の世界から離れないと、結局この世界に生まれていながら、この世界のことを何にも見ずに、わかります？例えばこの人、私を責めてくるね、A さんっていう人がいたとしたら、その人はね、私のことを何にも知らずにね、決めつけてるんですよ、こういう人だ。何にも見てないんです。思い込みでこの人こういう人だって決めつけて接してるんです、ね、この人は私に対して思い込みで見てるように、この人の子供のことについてもね、思い込みで見てるんです。この人の旦那のことについてもね、思い込みで見てるんです。
そうね、確かに、まあそうですね。
この人は結婚してるけどね。でも
一人
なんです
。一人ですね。
それを仏教では独生独死、独子独来って言われるんです。一人の世界をずっと生きてる。でもこの人だけじゃない、みんなそうなんだ。みんな一人の世界を思い込みの中にずっと入ってね、生きてるんです。
でも由意識の世界っていうのは、その結局その周りの世界を見て自分がどう感じるかっていうことじゃないですか。
そうそうそう。
でそれこそ思い込みってことだよね。
そう、思い込みが思い込みだと気づいた時に相手のことをちゃんと見ようとするんです。これ思い込みでこうなるけど、
あ、
本当はどうなんだろう、この人はこういう人だって決めつけてるのが由意識ですよね。
あ、そうか。
でもこういうふうに決めつけてるけど、本当はどうなんだろう、本当はどうなんだろうっていうふうに見た時にね、相手を正しく見ることができる。この世界をちゃんと生きようと思うんです。
だから責められているように感じてるけど、
うん、
そう感じてるのはただ自分の思い込みかもしれんから、
そう、
実際どうなんだろう、
そう、実際どうなんだろう、これで責められているように感じてるけど、うん、でもそれは私の思い込みかもしれないわけです、本当はどうなんだろう、本当はどうなんだろう、本当は責めてる、本当に責めてるかもしれない、でも責めていたとしてもね、その人もはその人で我見の世界にいるから、はい、私のことを何か見て責めてるわけじゃない。
はい、
そうやってその世界を正しく見ていくとね、ああみんな死にたくないってことは、が崩れたくないだけで生きてるんだな、でも仏教を聞いていくとね、死ぬとがが崩れるんだなと、 そうですね、この人たちの人生って何なんだろうと、うん、ずっとガーが崩れないように生きて最後崩れる、ずっと何も見ずに、何にもそ、もうガを崩したくないだけで生きて、ただ死にたくないだけで生きて死んでいく、この人たちの人生に何の意味があるんだろう。でも自分も思い込みの世界にねハマってるんじゃないか、思い込みが間違いないとしか思ってないんじゃないか、その思い込みにちびっともね疑問を持たない。なぜか、思い込みに疑問を持ったらね、今自分だと思ってるガが自分じゃないかもしれないっていうのがあるから。
我が崩れて、まあ、その有意識の世界で生きるようになった場合ですよ。
はい。
その場合って死ってのはどういう感じですか。
いや、我が崩れて、その死を意識して生きるようになったというのを、ね、本当にそうなった世界をアラカンって言うんです。いきなりはそんな風にはなりません。ね、が夜間になって。いきなり死を意識して生きられるようになるか、死は意識するけど死を遠くに眺めて意識するようになります。
まあ、遠くにすら眺めてないんだ。
そう、ないものだと思ってます。
ああ、まあそうか、まあそうですね、確かに。
それが遠くにいずれは死がやってくると思って生きるようになる。本当に死を意識して生きるようになったらね、それは死ぬも生きるも変わりません。
ほう、
何にも変わらないです。このまんま死んでいくになります。
このまんま死んでいく。
このまんま死んでいく。死んでも何も変わらないってなります。
マジっすか。その有意識の世界をちょっとでもまともに見れるように善をやっていくっていう。
そう、善をやっていくっていうことは何度も言うようにね、その自分の常識は自分の中だけの常識、う
ん、あ、はい、
そこがすごく大事なんですよ。だから相手と自分とね、うん、違っていた場合、それは私の常識と相手の常識が違っているだけなんです。そこに世界の常識を持ってきてね、これが正しいんだ、これが間違っているんだとは言えないってことなんです。
はい、
ね、
なるほど、はい。
どんなに相手がおかしな感覚を持ってたとしても、それは私の常識に照らし合わせておかしいだけであって、相手の常識にから言ったら正しいことをやってるんです。ね、その相手の常識に合わせて行動してあげることが、常識のある人と、
はい、結構良かれと思ってやったけど、なんかね、喜んでもらえなかったとかっていうのもね、多分そこら辺にあるんでしょうね。
そうそうそう。だから相手のことについて無知だった。相手の常識に対して無知だった。
だからまあね、自分はこれをやったら楽しいから相手も楽しいに違いないみたいな。
分かっていただけたんでしょうか。
え、先生。
はいはい。
先生、私もその坂本龍一さんの番組を見たんですが、あの死を意識するって今森さんお話しされたけど、確かに もうね、余命なんぼって聞かされて死を頭では意識しててもね、こう本当にあの意識がもう朦朧とした状態でもこう指先だけがピアノを弾いてるんじゃないかって周りの人が言ってたけど、やっぱり死を意識しながらまだ死本当の意味の意識じゃないんだよね。
そうです、まあでも本当に死を意識してね、本当に本当に人生を大事に生きていこうとするのが、それが夜かっていう悟りなんです。
やっぱり仏を聞かないと
なかなか
わからない世界ですよね。はい、有意識が命を終わると同時に有意識の世界がバッとで、あのこっちから見たらいかにも穏やかそうに亡くなったように見えても、
うん、
本人はそうじゃないんだね。
はい、
でもそうやって表現、こうテレビででも表現できるのは誰もわからないから表現のしようもないんだよね。
はい、
仕方ないところなんだろうね。
そうです。
死という一線を越えるっていうことが誰も経験してないからわからないといえば、はい、
まあでもこうまずは死を意識するってことはこの世をねちゃんと生きるっていう思い込みの世界を離れて相手の常識と自分の常識ね、その両方の常識を尊重できるようにしていくって、それが大事ってことですね。
はい、わかりました。